町の話題のコーナー、今週は藤沢市アートスペースの貸し館事業についてお話を伺っていきたいと思います。今日は藤沢市アートスペースの美術専門員でいらっしゃいます杉本さと子さんと小林恵美子さん、お二人にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、昨年の秋にオープンしましたこの辻堂駅北口にあります藤沢市アートスペースなんですが、まずこちらがどのような施設なのか杉本さんから改めてご紹介いただけますか。
はい、エファースは若手芸術家等の活動の場として、芸術家が集いネットワークを作ることで、さまざまな芸術が街にあふれる文化芸術の創造発信の拠点を目指している施設になります。
はい、駅からも近くて非常に交通の便もいいところにあるんですけれども、オープンからこれまで企画展もいくつか開催されてきましたが、来場者の皆様の反響、そしてどんな企画展があったのかなど、杉本さんの方からご紹介いただけますか。
6月19日まで開催していた展覧会、ここにある景色4つの小部屋からが、今までで4つ目の企画展となるんですけれども、今までで、21名の若手作家さんを、当館で紹介してまいりました。今年度からは毎月開催するマンスリーイベントでワークショップの講師をして参加してくださる作家さんもいます。来場者の皆様は彼らの表現を通じて、いろいろな発見や新たな視点を持って見てくださってます。またどの作家も藤沢市アートスペースの展覧会だけでなく意欲的に継続して活動しているので、作家を個人的に応援するきっかけとなった方もいるのではないでしょうか。毎回展覧会を見に来てくださるリピーターの方もいらっしゃいます。鑑賞者の方だけでなく、今まで紹介した作家の皆様もよく来てくださっています。そういった意味で徐々に創造発信の拠点の形になってきているのではないでしょうか。
はい、もうこれまでも4つの企画展が開催されまして、21名の作家さんが出展してきたということですが、このレディオ湘南の生放送番組でも各作家さんにもご出演いただきまして、アーティストさんの皆さんの輪というのも広がってきているようですね。
そうですね、初めてこの滞在制作の中で、出会って、今友人関係を構築していたり、はい、そういった風にもそういった状況も見えてきているので、どんどんどんどん一つの拠点としての力がついてるんじゃないかなと思います。
これからのアートの拠点となるのがこのスペースになりそうですね。そしてこちらでは今年度から貸し館を行っていくと聞いてるんですけれども、そういった施設についてそれぞれの紹介、スペースや機能についてご紹介いただけますか。小林さんからお願いします。
はい、貸し館はですね、展示ルームとそれからレジデンスルーム両方ございます。それぞれ使用機能が違いますので、まず展示ルームからご説明します。はい、展示ルームは1と2とございまして、展示ルーム1は116平米、2は86平米、1と2と合わせて使用することもできます。グループ個人を問わず自ら制作した芸術作品の発表の場として使用していただけます。こちらはですね、火曜日から日曜日の継続した6日間をご使用いただくということになります。それからですね、レジデンスルームなんですけれども、1区画16平米で3区画あります。最大3区画ご利用いただけます。こちらもグループ個人を問わず美術作品の制作の場としてご使用いただけます。大きい作品を制作するのに制作するスペースがない方や、人とコミュニケーションを取りながら制作する作品を目指している方、それから公開制作でいろんな方に作品を見てもらいたい方が使用できる場所となります。
はい、展示ルームが2つ、そしてレジデンスルームが1つということになりますね。特に一時的なアトリエを探しているという皆様にとっても、このレジデンスルームの貸し出しというのは非常に待ち遠しいことだったんじゃないですか。
そうだと思いますね。やはりなかなか自宅で作品を制作するのが難しい方がいらっしゃいまして、特に若手の作家さんはね、一人暮らしの小さなお家とかではなかなか制作できないので、皆様制作する場所がないというお声をよく聞きますので、ぜひこちらで制作していただければと思っております。
はい、そんな利用者の皆様からの声も反映されたのがこの貸し館事業になってくるかと思うんですけれども、例えばなんですが、展示ルームなども含めてどういった利用方法が考えられますか。
はい、先ほども申しましたけれども、美術大学で発表の場、それから制作の場を探している、やっぱり若い方がなかなか場所がないという方、声がありますので、そういった学生さんなどを使用しやすいのではないのではないでしょうか。ただ特に年齢とかそういったものはもちろん設けてありませんので、どなたでもご利用いただけるんですけれども、展示ルームもレジデンスルームも平面、立体、映像、インスタレーション、パフォーマンスなどジャンルは特に問いません。ただこちらの使用方法の使用制限などありますので、必ずですね、アートスペースの方で詳細をご確認いただいてですね、使用条件に合えばどなたでもご利用いただけます。
これまでは自宅で小さな作品のみだったけれども、大きい作品にチャレンジをしたい、そんな皆様はね、いい機会もあるかもしれませんが、利用の条件について、また利用の申し込み方法についても教えていただけますか。
はい、展示ルームもレジデンスルームもですね、アートスペースの主催共催事業で使用していない期間でのご利用になります。詳細はですね、ホームページ等で必ずご確認いただきたいのですが、今年度の貸し出し期間も決まっております。またその他ですね、利用資格がございますので、こちらも合わせてホームページなどでご確認いただきたいです。展示ルームの申し込みは始まっておりまして、締め切りはですね、6月の30日木曜日までになりまして、指定の書類を提出していただき、7月5日火曜日にですね、公開抽選を行います。書類はホームページからもダウンロードできますので、ぜひご利用ください。レジデンスルームの申し込みは7月1日からになります。
はい、ということで、展示の方を考えている皆様は、締め切りがあと1週間となっておりますので、お早めにお申し込み手続きを済ませていただきたいと思います。そして新たな動きも少しずつ出てきているようなんですが、今後の予定、そして展開についてはどう考えてますか。
はい、貸し館の期間はですね、先ほども申し上げた通り、アートスペースの主催共催で使用していない期間となります。毎年時期が変更しますのでお気をつけください。6ヶ月前にはですね、お知らせいたします。
はい、なのでまめにホームページなどをチェックして、ご自身の期間に合うタイミングでお申し込みをしていただきたいと思います。それでは最後に、ラジオ聴きの市民の皆さんへ、メッセージ、そして PR をお願いいたします。じゃあこちらは杉本さんからお願いします。
はい、さまざまなジャンルの芸術活動をされている方がいらっしゃると思います。皆様の発表、制作の場となり、一緒に文化発信ができればと思います。また7月2日から企画展アートアルバム2016が開催されます。この展覧会は2期にわたって2名ずつの作家さんを紹介します。まずサイド A、イグジスタンスと称し、山田哲平さん、江藤文俊さんの2名が作品制作を通じて、それぞれが追求する存在の形を明らかにしますので、ぜひ足を運んでください。このイグジスタンス、サイド A のイグジスタンスが7月の31日までとなっておりまして、その後8月からはサイド B のマジックモメンツが始まります。こちらは写真 の, フォトグラファー2人の展覧会になってます。こちら の, 同時進行でですね、このアート藤沢市アートスペースエファースの特徴でもあるレジデンスルームを使った公募展というのが今年度から始まります。サイド B の展覧会が始まったと同時に、公募展の成果発表に向けての、滞在制作がオープンスタジオとして、開催されますので、たくさん、夏休みなのでたくさん、の方にいらしてもらえたらなと思っております。
はい、ありがとうございます。まだまだ企画展も予定され、この後は公募展ということで成果発表展が、あるということですので、ぜひ夏の期間もですね、まめに足を運んでいただきたいと思います。多くのアートに触れられる、そんなスペースとなっておりますので、藤沢市アートスペースエファース、皆様のご来場をお待ちしています。今日は美術専門員の杉本さんと小林さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。